宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード9。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有していきます。はい、ここ数週間いろいろなことがありすぎてめっちゃバタバタしていました。日本から親戚が急に遊びに来ることになって20日間ほど我が家に滞在していたりとか、あと英語のクラスを取っている大学の関係で新しいことにチャレンジすることになりまして、まあ、そのミーティングとかでてんやわんやしていたりとか、このポッドキャストを配信しているサーバーにちょっと問題が発生して、まあ、今なお作業中だったりとか、まあ、それぞれについてまた詳しく話していきたいと思っているのですが、まあ、私のこう話もかみかみに舌が回らなくなるほど、まあ、そんな感じで落ち着くことのない毎日を送っています。なんか私ないものをねだりで、基本的には忙しく常に動いていたい人間なんですけど、忙しすぎたりとか想定外のことが舞い込んできて自分のスケジュールが崩れ始めると、うわーみたいな、キーってなって、忙しいのやだみたいな感じになってしまうタイプなんです。まあ、変なところで完璧主義なのか、こう自分の立てた予定通り、自分の想像した通りに進まないとやる気をなくしちゃったりとか、なんかこう自分ダメみたいな感じで自分を責めたりとか、ちょっとパニックになったりとかなんかしちゃうんですよね。これって昔からそうで、まあ、それでも最近はそういう場面でもできるだけ深呼吸をして、カムダウン、落ち着いて大丈夫大丈夫って、まあ、自分に言い聞かせて、逆にそのバタバタさを楽しむようにこうシフトできるような自分になりたいなと思って行動しております。まあそんな感じの最近な私です。まあ、今日のポッドキャストではその親戚が遊びに来ていたことの話とか、あとはいつものアメリカあるある、そして英語の話のコーナーなども予定しています。皆さん最後まで聞いていただけると嬉しいです。それではポッドキャストスタートします。はい、冒頭でも触れましたが、先日まで日本から親戚が遊びに来ていました。旦那のいとこなんですけれども、年齢は私たちよりも少し年下の女の子で、まあ、女の子って言っても30過ぎの立派な大人ですけど、で旦那もそうだし私のこともとても慕ってくれていて、アメリカの私たちのところに遊びに来てくれるのも2回目でした。でまずね、日本から親戚とか友達が来るってことが全然なくって、親とかも私の親も旦那の親もこっちに来たことなくって、親戚の中で今回のいとこだけが唯一、しかも2回も来てくれているんですけど、でその子が来ることにあたって今回私にとって大きなミッションがありまして、それはサンフランシスコの空港、サンフランシスコ国際空港に一人で迎えに行くことだったんです。で平日着だったので旦那は仕事で行けず私が行くしかなかったんですが、いやー都会とかね、空港とかね、運転するの苦手なんですよ。入り組んでてなんかよくわからないし、交通量多いし。でもね、無事にミッションクリアしました。今回は前回も来たことあったので2回目だったからか、前そのピックアップに行った時よりもだいぶリラックスして空港まで行ってこれました。1回目はね1年半ぐらい前だったんですけど、かなり緊張して、一人でそのサンフランの辺まで運転するってこともないし、空港なんてもう全然だし、で もう Google マップのストリートビューでこう空港の中のこう画像を見ながら何度もシミュレーションしたりしてで行きましたね。で今回はまあ2回目だったんですけど、そのいとこの携帯が空港で Wi-Fi にうまく接続できなくて全然連絡が取れなかったんですけど、でもあの空港を出たところのロータリーのこの辺で待っててねみたいな約束をしてたので、まあ私も2回目、その子も2回目なんで、駐車場に私が車を止めることなくそのロータリーのところにスーって入っていってスムーズに会うことができて、でピックアップしてそのままスーって空港を出てくることができました。なんかねめっちゃスムーズで自分で自分を褒めてあげたい感じでしたね。皆さんは誰か日本から遊びに来るときとか空港に迎えに行くミッションは大丈夫なタイプですかね？運転とか皆さん得意ですか？私はもうビビリなんで都会での運転とか本当に苦手なんですよ。あの LA あたりのフリーウェイも苦手だし、サンフランの街中なんてもうごちゃごちゃしすぎていて、旦那の運転の隣に座っているだけでなんかちょっともう緊張して吐きそうになるし、だから運転をねどこにでも普通にスーって運転していける人、本当もうマジで尊敬します。でそのいとこの滞在期間中いろいろ出かけたりしたんですけど、旦那がいる週末の一日サンフランシスコに行って、まああの王道のゴールデンゲートブリッジを見たりとか、フィッシャーマンズワーフでクラムチャウダー食べたりとかしたんですけど、あとあのウォルトディズニーミュージアムっていうのがあのプレシディオエリア、あのブリッジの近くですねにあるんですけど、そのウォルトディズニーミュージアムにも行ってきました。あのそのいとこがめっちゃディズニー好きで、もうすごいディズニーが好きなんですよ彼女で。前回来た時はあの LA のディズニーランドに行ったんですけど、今回は行く時間がなかったんで、まあ、その代わりといってはなんですけどそこのミュージアムに行ってきました。で事前にネットで情報を見る限り、そこのミュージアムがそのウォルトの生い立ちとかディズニーのアニメーションの歴史とかがまあ展示されているってことで、なんかこうそれほどエキサイティングな場所じゃないから好き嫌いが分かれるって書いてあったんです。なのでそのいとこが楽しめるかなってちょっと心配だったんですけど、めっちゃ楽しんでました。すんごいあの興奮してました。であの日本語で説明をしてくれるオーディオ機器を貸し出しているので、そこのミュージアムであのちなみに有料です。なのでその英語ができない人でもあのそのオーディオで説明を聞いてしっかりと理解できるし、中にはそのウォルトが描いたたくさんの絵が展示されてたりとか、ミッキー・ミニーをはじめとしてあのディズニーキャラクターの始まった、どうやってこうそのキャラクターが始まったかっていうストーリーとか、あのディズニーランドができた時の話とか、もういろんな話ストーリーをもとにこうその時の写真とか絵とかが展示されていて、すごいボリュームです本当に。で私と旦那はそれほどディズニーファンではないんですけど、それでもとっても楽しめました。あの強いて言えばね、私も日本語のオーディオを借りればよかったかなって思いました。ちょっとカッコつけて私きっと大丈夫って言って、あの特にその日本語のオーディオ私借りなかったんですけど、あの要所要所は展示内容あの分かるんですけど、やっぱり全部を理解するっていうのは不可能だし、英語の説明をも読むのもとってもまだ時間がかかるので、ね、あのせっかく入場料払ったし、なんかオーディオ日本語で聞いてちゃんと理解すればよかったかななんて思いました。まあ、それでもあのとっても楽しみました。あの館内はフラッシュを使わなければ撮影が OK で、基本的になので、純粋にディズニーのキャラクターやお話が好きなそのいとこはもうバッシャバシャ写真撮っていて、もう何百枚単位で撮ってたんじゃないかってぐらいめっちゃ撮ってました。あのおすすめです。まだ行ったことのない方、ぜひあの機会があったらサンフランシスコの ウォルト・ディズニー・ファミリー・ミュージアムです。ぜひ行ってみてください。まあ、あのね、サンフランシスコって観光地じゃないですか。でも実際に誰かが来てこうアテンドするってなった時にどこに連れてっていいか悩みませんかね。なんか私結構悩むんですけど、なんか特定のものに興味がある人なら楽ですよね。古着が好きならヘイトのエリアに行くとか、アートが好きなら美術館に行くとか、ワインが好きならなんかワイナリーとかナパのツアーに行くとか。でもこうこれといって何かに興味があるわけではない人の場合、なんか別にどこでもいいよみたいな場合、どこに行ったらいいんだろうって案外考え込んじゃいますよね。なのでこうサンフラン、ここに連れて行くのがおすすめみたいな場所があったら皆さんぜひ教えてください。あとそのサンフランの日以外にはハイキングにそのいとこと結構行きましたね。海沿いの州立公園に出かけてみたりとか、あとキャンプ場とかも併設されているなんか森みたいなところに行ったりとか、そのいとこが自然が好きっていうのもあって結構アクティブに過ごしました。で、私自身もずっと行きたかったその海沿いの公園に行けたりとかしてすごく良かったです。なんか私年を取ってきたんですかね、人と時間を過ごすのに自然の中をハイキングしたりするのがとても心地よくなってきました。きっとこれって年を取ったせいだと思うんですけど、どうでしょうか。あとは私の友人、親友であるメキシコ人のマルタの家にお邪魔して、そのいとこと一緒に本格的なメキシコ料理を振る舞ってもらったりとか、あとは私たち夫婦の友人の家でセントパトリックスデーのご飯、夕ご飯を一緒に食べたりとか、なんかこっちの人たちと触れ合う時間も持てました。その場所に住んでいる親戚とか友達を訪ねて旅行に行くときっていくつかメリットがあると思うんですけど、例えば車を持っていていろいろ連れてってくれるとか、現地の言葉が話せるから言葉の心配はいらないとかで、あとはまあこういうさらにその友達とか知り合いとかその土地の人と一緒に時間が過ごせるっていうことも大きなポイントだと思うんですよね。その誰か友達とか家族がその旅行先に住んでいるとき、なんか自分たちだけじゃそんな現地の人の家にお邪魔をしてなんかこう時間を過ごすってことなかなか持てないと思うんですけど、だからまあ今回も私もそのいとこに私たちの友達を合わせることができてよかったかなって思います。今回約2週間の滞在だったんですが、前回来た時よりも私が休むことができない英語のクラスを取ってたりとか、あとそのクラスの課題があって家で結構その課題をやる時間を取らなきゃいけなかったりとかして、まあその他外せない用事もあったりとかして、十分にまあその子のこうアテンドができたかっていうのは謎なんですが、でもまあまた来たいって言ってくれていたので楽しんでくれたんじゃないかなって思います。まあ、私も一緒にねいろんなところに行けていろんな話がその子と久しぶりにできてとても楽しめた2週間でした。アメリカあるある。はい、それでは今回もアメリカ生活の中でのあるある話を紹介していきたいと思います。それでは早速、それでは早速いきましょう。今週のアメリカあるあるはこちら。ドルルルじゃん。みんな鉛筆やシャープペンの後ろについている消しゴムを使う。あるあるあるあるあるあるあるある。はい。まあ、めっちゃどうでもいい話なんですけど、今回。そのままなんですが、鉛筆の後ろについているちっちゃな消しゴム、日本にいると、あんまり使わないですよね。みんな普通の消しゴム使うでしょ？でも、アメリカの人って、鉛筆についている消しゴム、 めっちゃ使わないですか？使えますよね。消えないのに。もともとアメリカって文房具の質が、最悪なんですけど、鉛筆の後ろについている消しゴムってもっと最悪なんですよ。全然消えないんですよ。だから、なんか消してるのにむしろ黒くなって消さない方が良かったんじゃないかみたいな、そんな状況になるんですけど、それでもみんな使うんですよ。普通に使うんです。で、その結果、なんかうまく消えないからゴシゴシしすぎてノートに穴が開いたりしてるんですよ、みんな。これ感じてるの私だけですかね？私だけ？でね、さらに細かなこと言っていいですか？初めに言っておきます。私これからとってもちっちゃな人間だということを自分で説明しちゃうことになるんですが、みんなその鉛筆とかについている後ろの消しゴムを使うのが日常的、普通なことだから、みんな私のシャーペンをこう貸してそれを使うときも、平気でシャーペンについている消しゴムを使うんですよ。私のシャーペンについている私のシャーペンの消しゴム。めっちゃゴシゴシ使うんです。いやいや、ケチな話をしているのは十分分かってますよ、自分で。でもね、シャーペンの消しゴムって私緊急時のために取っておきたいんですよ。消しゴムがなかった時にどうしても消さなきゃいけない時のために。で、なんか、しかも私のシャープペンは日本製。その消しゴムもアメリカの品質最悪な、鉛筆についている品質最悪な消しゴムとはわけが違うんですよ。だからちょっとね、気軽に使わないでいただきたい。ちょっと大げさすぎましたけど、ちょっと大げさにしましたけど。でも、全然使っていないまっさらな消しゴム、シャープペンの後ろについている消しゴムね、を普通に、なんか、ピッて蓋を開けて、ピピピピピって使われると、ちょっと、あってなりますよね。ガビーンみたいな。まあね、そうなんです。私、小さな人間なんです。ケチンボです。認めます。はい。でも何が言いたいかというと、とにかく、みんな消しゴムの質を気にしないんですよ。全然消えないことに、消えなくて黒くてぐちゃぐちゃなっていることに、気にしないんですよね。気になんないんです、それが。これ本当に小さなどうでもいいことかもしれないんですけど、結構私にとっては衝撃的で、はあ、みんなその消しゴム使うんだみたいな。これこの前友達の日本人と話してて、その子は全然気にならないって言っていたんで、もしかしたら気になってんの私だけなのかもしれないんです。どうなんですかね。
英語の話のコーナー。
はい、今回の英語の話のコーナーでは、いとこが滞在している期間中に、いろいろ英語について私なりに思うことがあったので、それをお話ししたいと思います。日本から来たそのいとこの彼女といると、私が英語で対応しなくてはならない場面が結構あって、英語を話す、積極的に話す良い機会だったなと思いました。滞在期間中2週間ぐらいいたんですけど、平日は旦那仕事なので、基本的に私がその彼女と一緒に出かけたりしてたんですけど、まずね、その子が英語全くできないんですよ。それでよく一人で飛行機に乗ってきたなって感じなんですけど、なんかしかも LAX 乗り換えのサンフランシスコ着の便だったんですけど、なかなか行動力あるなと思って、いや本当に英語できないんです、その子。そんな感じなので、買い物に行って聞きたいことがあったりとか、あとレストランで何か食べる時とか、あとどこかに出かけて何かその先の誰かと話さなきゃいけない時とか、私が話してたんですけど、だからめっちゃなんかこう英語を話す機会がありました、普段以上に。で、日頃私たち夫婦ってそれほどたくさんこう出かけたりとか外食したりっていうことがないので、 英語のクラスを取っているそのクラスの中の友達とか先生と話すってことにはもうだいぶ慣れてきて問題ないんですけど、そういう実生活っていうのかしら、あの普段の街の中で発生する会話っていうのにはなんか私まだまだ不慣れだったりするんですけど、まあしかもいつもはこう旦那任せでなんかちょっと聞いてよとかって旦那に頼んじゃうことも多くて、でも今回みたいな機会があると、そのいとこはね、私たちからしたらゲストだし、英語全くできないし年下だし、なんかあ私がしっかりしなくちゃみたいな、私が聞き取らなくちゃみたいな感じがして、なんか英語を頑張ったなっていうとおかしいですけど、なんか普段以上になんかちょっと使ったかなみたいな感じがしました。まあね、全体的にまだまだ頼りないアテンドだったかもしれないんですけど、まあその子の滞在期間中はまあまあ十分サポートができたんじゃないかなって思います。で、あとその子と話してて気づいたんですけど、前から思っていたことなんですけど、私本当に本当に日本語が出てこなくなってきたなと思ってて、なんか日本語の文章の中に英語が混ざってきてるというか、なんて言うんですかね、長嶋監督的な、ルー大柴的な、そんな感じ。なんかこんなこと言うとアメリカかぶれみたいな感じなんですけど、本当になんかこう単語が出てこなかったり混ざったりしていて、なんか例えばそのいとこのためにこうソファーベッドをこう倒してベッドとして使ってたんですけど、二日目の朝に、あ、ベッド大丈夫だった、カンファタブルだったって聞いたら、そのいとこが、え、カンファタブルって何って言ってきて、あ、カンファタブル、カンファタブルって、え、なんて言うの、え、ベッド快適だったみたいな、なんか違うな、え、カンファタブル、ベッド心地よかったみたいな、なんかちょっとおかしなことになっちゃってなんかそんな感じで、その子の滞在期間意識せずにその英語の単語が文章の中に入ってて、え、それどういう意味みたいな聞かれることが何度もあって、なんかこれ英語の学習者としてはいいことだと思うんですけど、その自然に英語がこう普段使うって、でもなんか英語の方がすんなりその状況にフィットして、その日本語訳が出てこないってことが多々あるなってことに気づいたんです。旦那とか普段こっちで暮らしている日本人の人と話すときとかは、例えばその時だったらそのままカンファタブルって言っちゃっても別に誰も気にしないし、まあもちろんその人たちも理解できるから、なんかそんなちょっとこう英語が混ざってても問題ないんですけど、今回その英語を話さないいとこが来たことによって、あ、私の日本語ちょっとっていうかだいぶおかしくなってきているってことに気づいたんです。皆さんはそんなことありませんか？ルー大柴現象ないですかね。あ、ちょっとそういえばすごい話、すごい？ん？ちょっと話がずれるんですけど、うちのクラスにすごい若い日本人の子がいて、なんかこんな話、話すときに日本語に英語が混ざっちゃう話をしていたときに、ルー大柴みたいな感じねって私が言ったら、その子が、え、ルー大柴って誰ですかって言って、ひえー、ジェネレーションギャップみたいな、この子ルー大柴知らないみたいなことに結構へこんだことがありました。まあ、どうでもいいんですけど、で、そのいとこのすごいところが、その子本当に英語話せないんですけど、何度も言うとかわいそうだけど、いや本当に英語できないんですよ。自分でも本人言ってたんですけど、中学校の時点でなんか英語がもう嫌いで全然勉強しなかったんですって。だから基本的なこう中学校レベルの文法とかも分かってなくて、でも人に話しかけて分からないことを聞くってことに全然ためらいがないんです、そのいとこ。会話は本当完璧にこう単語とニュアンスで伝える会話なんですけど、それでどうにかなってるんです。で、今回そのこっちに来るフライト、さっきも言ったんですけど LX 乗り換え乗り継ぎでサンフランに来るときに、その LX の空港でも乗り継ぎを間違えないように、もう会う人にボーディングチケットを見せて、このターミナルに行きたい、どうすればいいか、こっちで合ってるかあっちかって 何度も話しかけて確認したって言ってて、すごいなと思って、その子友達と海外旅行をするときも、まあ、大抵の場合はその友達の方が英語力がうちのいとこよりも高いらしいんですけど、その人に話しかける度胸というか物おじしないっていう能力はいとこの方がいつも高いらしくて、話しかけるのはいつも彼女の役割なんですって。なんかすごいなってシンプルに尊敬しました。なんか普段私も含めて多くの日本人っていろいろ気にしすぎなんだなって思うことがあって、なんかこの前もそのいとこがいるときに一緒にトレジョに行ったんですよ。トレジョっておしゃれなスーパーなんですけど、そのいとこはねトレジョのすごいファンでもあるんです。トレジョ大好きなんです。まあそれでトレジョに行って、お目当てのクッキーがあったんですけど、それがその棚になくてなんか品切れだったんです。で、まあ、店員さんに聞こうとしたんですけど全然店員さん近くにいなくて、そういう時って私いつもなんか誰かが近くに来るまで待っちゃうんですよ。まあ、その理由はいろいろあって、例えばクッキーのことを聞きたいのに野菜の品出ししている店員に聞いてもわからないだろうなと思っちゃって、これが日本だったらその店員さんがわからなかったらわかる誰かに聞いてくれるとかって日本の店員さんだったらするんでしょうけど、アメリカだからわからないとか言われそうだし、あとそのね、こう目の前を通って店員さんに聞けばそのクッキーを刺してこれが欲しいんだけど品切れみたいに聞けるけど、なんか近くに店員さんがいなくてなんか遠くにいる店員さんに聞きに行ったらなんかそのクッキーの話とかうまく説明できるかなとか、まあ、とにかくいろいろ考えちゃって、私はひとまず誰かスタッフが近くを通るのを待っちゃうタイプなんですよ。でもその日なんかいとこと一緒にいてそのクッキーが品切れで、じゃあ店員さんに聞いてみようってなった時に、私が誰か店員さん近く通らないかなってこうちょっとうじうじしてたら、そのいとこが大丈夫大丈夫、私声かけられるからエクスキューズミーみたいな感じでめっちゃ遠くにいる店員さん呼び止めて、なんかクッキーコーナーまで連れてきてて、おーみたいな、なんかそういう行動力っていうのかしら、ためらわずに声をかけられることってすごいな、大事だなって、普段私できないなって思いました。学生時代はその英語が嫌いだったうちのそのいとこも、大人になってから海外旅行が好きになって、まあ英語を勉強したいっていう熱が高まっているらしく、帰ったら英語を頑張って勉強するって言って日本に帰っていきました。だから勉強してね、語彙力とか文法の知識がついてきたら、その彼女の物おじしないこうパーソナリティと組み合わさって勉強した英語をどんどん使えるんだろうなって思います。まあ本当に私も以前よりはマシになったとはいえ、まだまだ人に話しかけるのが億劫になってしまう時があるので、そのいとこを見習って日々人とコミュニケーションを取っていきたいなと思いました。シクハックアメリカンライフポッドキャストエピソード9、今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどを募集しています。メッセージの宛先はウェブサイト内のコンタクトのページからお願いします。ウェブサイトは shikuhakuamericanlife.com、 数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、 shikuhakuamericanlife.com です。またこのポッドキャスト YouTube のチャンネルにも同じエピソードを上げています。各エピソードのコメント欄、 YouTube のコメント欄にもお気軽にコメントを残してください。さらに iTunes のポッドキャストのカテゴリーにもこの宿泊アメリカンライフ登録済みとなっています。レビュー欄に評価やコメントを残していただけるとすごく大きなサポートになります。ありがたいです。よろしくお願いします。さてそんな感じですかね。ではそれでは皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。